稲村哲也のチェンジオブワ
ー。この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録をお送りしています。ということでですね、はい、やってまいりました。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私 の大切な友人で倉橋さんなんですけども、はい、自己紹介を簡単にですねお願いできますでしょうか。
僕は今出版プロデュース並びライティングの仕事をやってまして、はい、これまで約300冊以上の本を手掛けてきまして、はい、商業出版社から本出したい方のためにいろいろコンサルとかプロデュース業をやっております。はい、この道、時間だけはなくて約33年目に
33年目、はい、長いですね。
は
い、
これしか脳がないので、
すごいです
とりあえずこれしかないから、はい
はい、まあ、僕もですね全部合計で6冊を出してまして、はい、まあ、来年また2冊、ね、まあ、そういう形でなるんですけども、今回はですね、まあ、その、まあ、出版の本もそうなんですけども、それ以外でですね、今日メインは音楽の話をですね、させていただきたいなというふうに思ってます。で、倉さんは昔その聞かれたその最初に聞いた音楽っていうか好きな音楽っていうのはどういった音楽？
最初はね、僕は中学3年の頃かな、ディープパープル、
ディープパープル、
あれ聞いて、ちょっと頭おかしくなっちゃった
その時
その頃はね、その頃はね結構真面目に剣道やったりとか、はい、真面目な割と勉強できて、あんま勉強できなかったから、まあ、真面目な少年だったんですよ。ところがパープル聞いた途端に頭パーになっちゃって、それで俺の目指してるのはこっちだみたいな形になって、それからビートルズとかパープルとか聴くようになって、
じゃあもう出てきて、そうですね、あの時代はまあちょっとか、まあ、異様っていうか、ちょっと時代が違って、一つ時代が違いましたよね。
そうですね、でパープル聴いたりビートルズ聴いたりとか、それからまあストーンズ聴いたりとか、そんな形で、まあ、あの辺から入りましたね。で、大体メインはハードロック。
ハードロックですね。ということは1970年代。
そうですね。70年代ロックはもう青春です。
青春。そして僕もそうですね。その頃はやっぱりビートルズですよね。皆さん、例えば小学校の頃もうビートルズかかってましたし、もうビートルズ中心だったんですけど、まあ、僕のはもうどっちかというとストーンズが。中心で生きてまして、僕もそのバンドやってるもんですから、結構やってたんですね。クマさんはそういったことは何かされて？
僕はベース、最初はね高校からギター始めたんですけど、最初ビートルズのコピーやったんですよ。ところがギター下手だって言われてね、お前ベースやれって言われて、それで仕方なくベース始めて、それでずっとベースやってたんですね。ところがやっぱりビートルズよりもやっぱハードロックやりたいっていうことで、それでチェッペリンやパープルみたいなああいうコピー始めて、でなぜかというとやっぱスモークオンゾーターのね、ベースが入るリフがあったらかっこよくてね、やっぱベースっていいなと思って、そういったところが、まあ、あってずっとベースをやってまして、もう今弾けませんけど、
ちなみにどんな曲をやられてたんですか、そのところは。
そうですね、やっぱりハイウェイスターとかね、スモーク・オン・ザ・ウォーターとか、あとバーンとか、パープルの、それからあとそうですね、セッペリンだったら天国への階段とか、ロックンロールとか、まあ、あの辺よくやってま、
全部漏らして、
レインボーとかは大体やりましたね、ホワイトスネークとか、ハードロックが多かったですね。
もうあれですね、東京来た時に一番最初にライブ行ったのは中野サンプラだったんですけど、ホワイトスニークだったんですよ。
それって1980年ぐらいのやつですか？
そうです、89年か90年ぐらいですね。
ホワイトスニーク、デビッド・カバーデル、
なので本当にホワイトスニークはもう僕らもこうたくさんコピーしましたし、
例えばどんな曲ですか？
いや、もうおよそもうほとんどもうコピーしました、ね。ただまあ今弾けって言われても弾けませんでも3年前に自分が出版講演会をしたときに、一緒に春さんという方とですね、ライブをすることができて、まあ、自分の夢が叶ったということですね。約29年から30年ぶりに、まあ、ギターを触って、まあ、その時にちょうど、購入したギターがあって、ゼマティスっていう、 もう一番いいやつをですね、自分のためにご褒美買ったんですけど、それ以来弾いてない、なのでまたちょっとここね、これから、まあ、今年はもうあともうちょいですけども、で来年からはですねちょっとそういった活動をしていきたいなというふうに思ってました。
僕はもうすっかり指が動かなくなっちゃって、はい、これからベース弾こうと思ってるんですけど、はい、リハビリの方が先に先決だなと。
そうですか、はいはい、そうですね、まあ、それから、まあ、久米さんの場合はどうなんですか、ずっと音楽をやってらっしゃったと思うんですけども、どこかでこうやめた時っていうのは、
結局ね、はい、まあ、恥ずかしい話なんですけど、一時、はい、プロ目指そうと思ったことあったんですよ。ところがライブハウスとか出てて、はい、結構オリジナルも作ったりして、はい、オリジナルだけでも20曲ぐらいあったんですけどね、はい、やっぱりその審査した人が、はい、全然テクニック的にもね、ルックス的にも、はい、もうまあ、いわゆる知識も全然ダメだと、はい、もうやめちまいなってはっきり言われたんですよ、はい、その言葉が響いて、はい、ちょっと自信なくして、それでもう楽器を捨てたって言ってたと大げさですけど、やめたって感じですね。自分ではその時若かったから、はい、可能性なんじゃないかなと思ってたんですけど、世間はそう甘くなかったって。
そうですね、当時は僕はそのバンドブームだったんですね。1989年ぐらいですかね、それ前後ぐらいで、ちょうどイカ天とかそういったのが、はい、でテレビ番組で結構そういう形で、ね、たくさん大々的にやってたのがちょうどバンドブームだったって、はい、なんですけど、やっぱりこうプロとアマチュアのこう壁が大きく、
そうですね、
はい、でアマチュアの人たちもやっぱたくさんいたっていうこともあって、ちょうどブームでしたから、やっぱりそこで、ね、自分の中では挫折して、はい、で違う道に行くことになったんですけど、
でも音楽学校かなんか行かれてたんです
か。そうそうそう、はい、入学したんですけど、結局行くと上手い人と下手くそな連中らがやっぱ両極端に分かれてまして、でそれとあともう一つは、まあ、あるそのなんですかね、バンドがあって、そのバンドの人たちの給料が月収30万って聞いた時に、こんだけプロになって30万だと思ったら、音楽の道っていうのはすごく感じて、
そうですね、
はい、でもこう振り返ると、今からさ 2,3 年前ぐらいですか、ね、出版講演会した時に、ね、まあ、600人ぐらいこう、ね、新宿の区民センターでやったんですけど、
600人って結構多いですね、
はいはいはい、なのですけども、まあ、そういった意味でもやってよかったっていうことと、上手下手じゃなくて、誰と一緒にやるかっていうことと、集客できれば何とでもなるよねみたいなところがあって、
そう、誰とやるって大事ですね、
はい、で全員ねスタジオミュージシャンであったりプロのその道のずっと来てた方だったんで、アマチュアは僕だけだったんですけど、でもなんとかこう形になったというか、
なるほど、
はい、なのでもう一回こう自分をもうその青春時代だった頃をこうもう一回取り戻したいなと。
あれですか、稲村さんオリジナルでなんか自分の曲作ったりとかありますか。
まあ、昔ですね、だから18ぐらいの時ですかね、はい、でもその頃はもうずっとコピーバンドばっかりやってたんですけど、そこからまあオリジナルやってるんですけども、まあ、センスがないっていうか、はい、センスがなかったんですよ、はい、やっぱ音楽ってセンスだなっていう感じましたね、
はい、なるほど、そうですね、センスもありますね、はい、それからまあ人前でやるんだったらルックスも求めたいだし、ね、はい、あとテクニック、はい、うん、こういうの全部兼ね備えてないとやっぱプラン難しいですね。
そうですね、うん、あとはこう現代社会になってきた中で最近ですけど、はい、まあ、ルックスも大切だけど、ルックスじゃなくところでもやっぱこうなんですかね、売れてるっていうところもあるん
ですよね、そうですね、
だからそこ何が違うのかなと思った時に、やっぱ思いだったり、
まあ、情熱ですね、
情熱とか、はい、あと歌詞の良さですとか、僕は最初その10代とか20代の頃っていうのはそのあまり歌詞っていうものは聞かなかったっていうか、
そうですね、
はい、でだんだんこう年齢がその突き進むにつれて、その歌詞を感じることが違うん
です
よ
ね。そうですね、僕は同じでやっぱジョン・レノンのイマジンとかね、はい、あの辺なんていうのこう歌詞をの意味を汲み取って初めて、はい、あこの人すごいんだなってのが分かりました。ちょうど今日が没後40年だったんでね、はい、と思いますね。それだけ、はい、それだけのやっぱり歌手の意味を知ってるか知らないかではね、はいはい、やっぱり、まあ、ジョネーンに限らず全て言えますけど、はい、やっぱり聞き方とか見方が違ってきますね、
はい、うん、という意味でも、歌詞ってやっぱ大切だと思いますけども、クレバさんはその、ね、出版の関係でずっとやってたわけじゃないですか、
はいはい、
ということは その文章とかそういったこう歌詞もやっぱりちゃんと 見てるっていうか、
うん、あの僕の場合はね、はい、あの歌詞よりもね、はい、やっぱり曲の流れですか、あ、つまり、うん、あのコンサートやるミュージシャンは、まあ、セットリストっていう曲順ですね、はいはい、結構それにこだわって、はい、あの例えばアップテンポの曲ばかりやらない、はい、途中途中ミドルテンポとかスローテンポを混ぜて、はい、でこぞっていう時にそのバンドのヒット曲をやるとかね、はいはい、やっぱそういうセットリストの流れ、それがすごいね今の仕事に役立ってますね。うん、でも最初はやっぱりかますんですよ、はい、わーっと読者引きずってくるために、はい、とかずっとそれでいくと読者も疲れちゃうし、
はい、飽きちゃう、
それで中身も、はい、あの逆に前半やりすぎて後半息切れしちゃうっていう場合もあるんで、はいはいはい、よく著者にも言うんですけども、バランスよく考えて一番自分の強調したいところはこういうところだよとか、よくそういうようなアドバイスは しますね。だからセットリストってすごい今の仕事に役立ってますね。もう音楽から学んだって
音楽からですね、
うん、
僕もまあ自分の人生はどっちかというと音楽ありきで、はい、自分がこうなんですかモチベーションが低い時とかはもう音楽を聴いて自分を作っていくってい
うか、そうですね、
はい、で今すごくその鬼滅の刃が流行ってると思いますけども、はい、音楽では、やっぱりあの音楽のアップテンポの時って株が上がってるんですよね。
ああ、なるほど、
はい、でドリカム現象っていうこともありますけど、ドリカムの曲がこうアップテンポの時って株が上がってると、今回鬼滅の刃もそうですけど、ね、もう本当にいい形で株が上がってきてますんで、
はい、そうですね、逆にスローの曲が流行ってる時はここ下がっちゃうみたいな
そうですね、スローバラードの時ってあの本当に株価って低いですよね、経済効果とか、あと人の心理的なものとか、うん、そうですね、そういうのも左右するんじゃないかなと。
ああ、なるほどね、わかりました、いや勉強になります。
いえいえ、そんなことないです、はい、まあ、そういったことも含めて、まあ、音楽って日常であって、その音楽を聴くことによって一瞬その時代背景を思い出したり、
そうですね、
その時に聴いた時の、自分 その、ね、何が起きたか何をやってきたかっていうのはすごくわかるんで、
僕らの頃ってのはね、はい、もう髪ロングヘアにしてロンドンブーツ履いて、はい、あのいわゆるベルボトムジーンズですか、
はい、
それで T シャツに革ジャン、あれが流行ってました。で髪の毛なんかもこんな伸ばしてました、僕も。
恥ずかしい、その時代でしたよね、
ヒッピー、
ヒッピー、はい、
そう、ヒッピームーブメント、
はい、
それがパンクになっちゃって、はい、もうそれが廃れちゃって、
はい、
だからそれからもそういう格好やめたって感じですね。
僕はやっぱりこうその最初にやっぱ音楽をやったきっかけは、まあ、あのまあ、ソーンズなんですけど、ね、そこからまあパンクのピストルズとかやってまして、
ね、
あの簡単に弾けちゃうんですよね、音楽っていうのは、でもまあハードロックとかヘビメタとかになってくるとちょっと結構難しくなってくるん で、
そうです、ね、
まあ、テクニックの分野になって
くる、一歩間違えたらそうになっちゃうから
ですよ、ね、
まあ、自分ソーンかました方だから、
ということでですね、まあ、はい、もう本当にお時間も、ね、はい、あと30秒ちょいぐらいになってきたんですけども、
はい、
そうですね、あの、まあ、今回ですね、いろいろお話しさせていただいたんですけど、あのなんかあの、自分のお仕事の中で何かこう、これからやっていきたいこととか、
僕はね、あの、やっぱり新人著者をどんどん発掘してね、やっぱり幸せオーラをどんどん世の中に拡散していきたいっていう、まあ、音楽を通して本当は人を幸せにしたかったんだけど、はい、まあ、音楽の道は進めなかったんで、代わりにね、本を媒体にと思ってますんで、
はい、
はい、
ですよね、
はい、
ということでですね、本当に、まあ、今回、倉橋さんに来ていただいて、まあ、いろいろお話しさせていただいたんですけども、
はい、
音楽とか、まあ、出版とか、
はい、
そういった書籍とかそういったものがあって、全部それら人生でミックスされてます
ね。そうですね、
繋がってるってことも、繋がってるってことを本当に分かりましたし、はい、まあ、僕自身もですね、まあ、本当にこれから人生を変えていきたいなと思ってます、
はい、
ということで
今日はありがとうございました。
本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。